皆さんおはようございます。今日は10月の第1週ですね。共に礼拝を捧げる恵みに預かって、感謝であります。今日はですね、コロナも落ち着きましたので、聖餐式もさせていただきたいと思っております。さて、今コリント人への手紙第1というところから、ずっと学んできています。でこの手紙が私たちにとって非常にこの有益になるのはですね、異教社会の中にあって、具体的なあるいは実際的な生活、キリスト者としてどう生きるかという点で非常に教えられるところですね。なぜかというと、このコリント教会、ここはギリシャの中にあったわけですね。ですから異教文化の中で、にある教会の姿があります。良いところもあれば欠点もあるわけですね。まあそういうところが非常によく見えてくるということですから、この私たち異邦人クリスチャンはですね、この手紙を学ぶことは非常に大きな益となりますね。そういうことでですね、今7章まで来ました。先週はからこの始まったこの7章は、結婚についてということでありますけれども、一節のこの男は女に触れないことは良いことだということですね。すなわち、結婚しない方が良いという、まあ、そういう考えを持っている人もいたわけです。まあよく禁欲主義者とか言われますけれどもね。でその人たちに対する現実的なこの質問に対するですね、パウロの答えというものを私たちは学んだんですね。まあ、様々なことをこう問いかけられて、まあ、教えられた、ことと思いますけれども、ただしですね、ここを読むときに注意しなければならないのは、このところは、コリント教会のね、置かれたその状況の中で、非常にこう結婚の消極的な意味でね、結婚観というものを述べていますから、その点は誤解の内容に読まないとちょっとここ読み違えることがありますね。でエペソ人への手紙の第5章あるいは創世記の1章から3章そういうこうところのこの結婚の普遍的な意味でね、結婚のことが、述べられているわけでは若干ないので、その点をご理解しながら読んでいただきたいと思うんですね。もうし締めて大丈夫だと思います。はい。そういうことで今日はですね、今読んでいただきましたこの、8節から16節というところに、なります。で、この前回の続きなわけでありますけれども、聖書を読んでつくづくこう素晴らしいと思うのは、聖書はですね、なんか理想的な、私たちが手の届かないようなことばかり書かれているんじゃなくて、人間社会の実際的、あるいは現実的、そういう課題の中で、さまざまなことを教えてくれる、箇所に満ちているということですね。まあそういう点で本当にこの聖書は神から、神が私たちに与えた誤りのないものであるという、まあそういうことで非常に教えられるわけであります。で今日の箇所も、現実の結婚とか、あるいは離婚ということについて、どういうふうに考えたらいいんだろうか。安易にね、結婚するとか、安易に離婚するということじゃなくて、聖書は何と言ってるのかということを、しっかりと覚えていく必要があると思うんです。で今日は短い箇所でありますけれども、8節から、続けてやってきますね。7章はずっとそういう、結婚とか、独身とかね、離婚とか、まあそういうことが続きますので、あと2回ぐらい続きますね。これ終わった後も2回ぐらい続く。そして、いよいよ8章になりますと、偶像に捧げた肉という、まあそういうことになりますね。まあいずれにしてもこう実際的なテーマなんですよ。ですから非常にこのところは大切なところであります。で、ちょっと読んでみます。これは、7章の1節にあるように、男は女に触れないのは良いことだ。すなわち、結婚しないのは良いことだという、禁欲主義者が語っている。これに対して、パウロが考える結婚観というものを、まあ、述べているわけですね。まあ、そういうことですから、その、視点で見ていきましょう。それで読みます。結婚していない、 人とやもめに言います。8節ですね。私のようにしていられるのならそれが良いのですという言葉がありますね。で、やもめっていうのは別にカモメじゃなくて空飛んでるわけじゃなくて普通に生きているわけでありますけれども、そのやもめ、以前結婚していたんだけれど途中で夫あるいは妻に先立たれた人のことを、やもめとよく言われますが、日本のことわざにですね、男やもめに蛆が湧くと、女やもめに花が咲くというふうによく言われたりします。男は奥さんが死ぬと身の回りのことができないので、不潔になるということですね。一方妻は夫が死んで、自分の身の回り の世話をすることなくですね、自分の身がいつもこうきれいになる、そういうこう現実的なことを言っている、そういうことわざでありますね。で、パウロは結婚していない人とやもめに対して私のようにしていられるなら独身が良いということを言ってるんですね。私のようにしていない、独身の方がいいよと言ってる。じゃあ聖書は結婚しないんですか？違うでしょ。基本的には皆さん産めよ増えよ血を満たせてね、男と女が一緒になるというのは基本的なものとしてあるわけですよね。ですからここで言ってるのは特別の事情なんだということがまず分かりますよね。だって普遍的な真理をここでパウロは言っているわけではないから、そのことをやっぱり読み取っていく必要がありますね。で、ヤマメに対して言ってるわけでありますけれども、独身が良い、その理由は何か。でこれはパウロの考え方としてあります。それはパウロはイエス様の再臨が近いんだと常にこう意識してる。現実にまだ来てないんですけど、でもパウロはそういう信仰者として私たちに見本を示してる。再臨が近い、そういう中でのクリスチャンの生き方はどうか、こいつを考える。非常に聖書的な彼は生き方をしていたということでありますね。で、そういうことで、差し迫ったその再臨が近いという状況下の中で独身の方が行動しやすく都合がいいんです。だって3回も世界伝道旅行してるんですよ。奥さんや子供家族がいたらどうします？3回世界伝道旅行できないでしょ。あるいは一人でローマまで行っちゃうわけでしょ。でもそれは彼が独身であるという有利な面があったわけでありますね。そういうことで彼はそのように言ってます。でこれは一面確かにそうなんですけれども、全面的に神様の御心というわけではありません。独身の賜物がなければ第一歩はできない話ですからね。この点をこうしっかりと押さえておく必要があります。で、9節いきますね。9節で、この9節にこの理由が書いてあるわけですよ。なんて書いてあるか、それはちょっと読んでみますね。しかしって書いてあるでしょ。ほら、結婚していない人とやもめに言う、ね、私のようにしていられるならそれがいいんだと今言った理由言ったわけですね。しかし実践することができないなら結婚しなさいとここで言ってるわけです。非常に現実的な彼は導き方をしてますね。その理由は何かというと、実践するというのは性的な面で我慢できないということですよ。性的な面で性関係を持ちたいというね、思いはこれ人間はあるわけですから、神様に作られて。でそういう面で、ちゃんとコントロールできない、独身の賜物がないんであれば、それは結婚しなさいとここで言ってる。はい、情欲が、ごめんなさい、欲情に燃えるより結婚する方が良いからだということで、これは実際的なことについて、パウロは教えていることですね。結婚しないで異性関係で罪を犯して、その人に迷惑をかけ、周りに迷惑をかけ、犯罪になるということもありました。ですからこれは非常に良いことでありますね。ただこれは結婚の消極的な面を言っているわけであります。普遍的な真理として言っているわけじゃありません。で、同様にですね、罪を犯さないために、 結婚することが、まあ、消極的な理由ですけども大切なんだということがここから教えられます。はい、今度次10節から11節いきますよ。今度は何になるんですか。今8節9節は結婚していない人とヤモメに対する勧めです。今度は何かっていうと結婚している人に対する勧めの、はい、ここを見ていきますね。ここですね。じゃあ読みます。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのなら再婚せずにいるか夫と和解するかどちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけません。いうふうに書いてある。これが今度は結婚した人たちに言われる。で、命じるのは今度私ではなく主ですと言ってるんですよ。これはどういう言い方かというと、私の言うことはちょっと一ランク下がるけど、イエス様が言うことは上なんだよという意味じゃないんですよ。これはね、命じるのは私ではなく主、イエス様がかつて以前にこれは結婚している人たちに対しては命じたことがあるんですよ。どこで言ってるでしょうか。どこで言ってますか。これは福音書に出てきますね。だからこういう言い方するんですよ。これはどちらかが上でどちらかが下だということではありませんね。はい、それはどこから出てくるかっていうと、これはマタイの19章の6節ですね。これはイエスが語られた言葉、以前の言葉を引用してる。福音書の方が後にこうできるわけですね、マタイの。だからこの時マタイの福音書ができていたって意味じゃなくて、イエス・キリストがですね、もうすでに言ってたことっていうのはもう皆さんによってこう伝えられていたということですよ。それはどういうことか。これ有名ですよね。それは人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんってことですよ。いいですか。結婚っていうのはこれはクリスチャンであろうとなかろうと、どちらかがクリスチャンでどちらかが未信者であろうとね、関係なく結婚っていうのは神によって結び合わされたんだってことですよ。神の許しと祝福のもとにこれは結び合わされたものだから、それゆえ妻も夫も互いにそれ別れてはいけないんだ。人の側でね、無理に結婚関係を解消するとどうなりますか。皆さん、私はそこまでのことやったことないからわかんないんだけど、いろんな人の話を聞くとね、やっぱり相当心がボロボロになるようですよね。だって結婚するよりも何倍のエネルギーがあるかとかよく言われますね。ですから本当にね、神が結び合わせたものを人間が勝手に引き離すと、これは様々な傷が双方に残りますね。まあそういうことでここで言ってるのは、命じるのは私ではなく主だと、イエス様がかつて言われたでしょって。それは妻は夫と別れてはいけない、すなわち夫も妻も別れちゃいけないんだよ、基本的にね。これが原則ですね。これが結婚、まあ、そういうことをここでまず言っています。そして11節に来ますね。ほら、今度はもしだから、仮にでしょ、仮にね、もし別れたのなら再婚せずにいるか夫と和解するか、まあ、どちらかにしなさい。これは妻の立場で言ってますよね。また今度夫の場合は、まあ、妻と離別してはいけないということで、まあ、基本的に離婚してはいけない、まあ、言っているわけでありますね。でパウロの勧めはいずれにしても再婚せずにいるか、また包丁に戻って好き勝手に走ることを避けるために夫と互いにこう和解するということを、まあ、進めていますね。で和解ができればそれに越したことはありませんけれども、まあ、いずれにしても極端な禁欲主義者が、自由気ままな振る舞いをするコリント教会特有の問題の中で、ね、語られた言葉なので、これは全部そのまま適用することはできません。 なぜかというと、様々なケースがありますから、まあ、そういうことを理解した上で対処するということが必要になってきますね。いずれにしてもこの重視にあるこの離婚問題ね、離婚問題の時にはこれは本当に主に祈りながらね、本人当人たちもまた周りもね、主に祈りながら主の導きを求めつつ一歩一歩前に進む、これは大事なことですね。まあいずれにしましてもですね、この重視の進めは一節から始まる、何回も言いますけれども、禁欲主義者に対する流れの中で語られていることですから、そのことをご理解ください。で、今こう現代こう事情を見ていきますとですね、様々な理由で、離婚せざるを得ない場合がありますね。まあ単にね、もう嫌いになったからとか、もうこの人と嫌だから、まあそういう理由はちょっと別に置いても、様々な深刻な問題で、離婚せざるを得ない場合があります。例えば、女性の立場、夫の立場、いろいろありますが、例えば女性の立場から見ると、まあ、夫の暴力とかね、あるでしょ、実際こう、あざだらけだった。大体こう、どこかにぶつけたって奥さんは嘘つくんだよね。あざだらけだ。この辺がこう、ね、あざだらけになってると。まあ、いろんなことがあります。あるいは、言葉の暴力というのもありますかね。こっちも悪いみたいかもしれませんね。これネチネチネチネチ夫は妻を責め込むんですか。お前となんか結婚しなければよかった。お前はこういう悪い点がある。お前はこうだ。顔を見たくない。まあいろんなことを言うケースもありますね。それ言葉が暴力。これはなかなかきついものがありますよ。あるいは今言ったようなそのパワハラ。あれ修羅ってのもありますね。男。酒飲んでも変わっちゃう。人格変わっちゃう人います？ここで。もしそういう人いたら酒は飲まないでくださいね。まあいないと思うんですけど、まあただにいるんですよ。もう全部人格変わっちゃう。別人になっちゃう。もうそういう人は飲まないってことですね。お酒はね。あるいは飲ませない。これはもう大事なことでありますね。あるいは、博打好きで給料入れない。いるでしょ？ギャンブラーも。これは女性もあるんですよ。女性も全部使っちゃうんですから、給料。パチンコとかいろんなのでね。ギャンブルでね、まあ、そういうことがありますね。あるいはもうそもそも働くのが嫌で、全然やらないという人もいるわけですね。まあそういうことでやむを得ない形で離婚する場合っていうのは往々にしてありますね。ですからここで、もし別れたのなら再婚せずにいるかこうありますけれども、まあ別れて再婚するという場合も現実的にあります。まあそういうことでですね、私たちはそういう当人を前にしたらね、安易に正論を言って裁いたりしないことですね。聖書はこう言ってます。あなたはこうです。悔い改めなさいとかね。まあそんなこと言っても全然も話にならない慰め方ですよね。かえってその人のことを傷つけてしまうわけですね。まあそういうことでこう、裁いたり、責めたりはしないで、むしろ癒されるように祈って、そして、寄り添っていくということが大事になってきますね。ぜひ皆さん、何かそういう課題がある人いたら、そういうふうにしてね、受け止めて、多くを語らないで、聞き役になる。まあ、8対2ぐらいがいいですね。8聞いて、2喋るぐらいの方がいいですよ。こっちがどんどんどんどん教えるなんていうのは全然力になりませんからね。ぜひそういうことをしてみてください。で、12節から16節、今度はまた別ですよ。ほら、12節、なんて書いてあります？その他の人々だから。ね。これどういう人々のことを言うんでしょうか。はい。その他の人。これは、どちらか一方がキリスト者の夫婦であるっていう場合ですよ。こういう場合をこれ指してる。これ日本のクリスチャン多いですよ。例えば奥さんが信者で、結婚してた時は両方とも信者だったんだけど、途中で奥さんが信仰に導かれてご主人はまだとかね。あるいはクリスチャンなんだけど、ご主人は信仰のないまま恋愛して結婚したとか、まあいろんなケースがあるんです。これはそれはいちいち悪いとかいいとか言ってるわけじゃないですからね。誤解しないでください。そういろんなケースがあります。それがここで言う、その他の人々なの。ね、片方が、信者じゃないという、 人のことをここで言っているわけでありますね。でここでなんてパウロが言ってるかというと、今度逆ですよ。その他の人々に言います。12節ね、これを言うのは主ではなく私だ。ほら、こういうことに関してはイエス様は言ってないから私が言いますって言うんです。これ私が言うからイエス様より一段階低い言葉だとか、そういう意味じゃないんですよ。ここは誤解しちゃうんです、ここね。うん、これこういうことに関してイエス様は言ってないので私が言いますっていうことでここは言ってるわけですね。出てきます。信者である夫に信者でない妻がいる、ケースありますよね。よくこの逆も多いわけですね。その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはない。ただ安易に離婚しちゃいけない。あの人し祈ってもね救われないから私はこの結婚やめます、御心じゃありませんとか勝手に言ってね離婚する必要はない。あるいは離婚してはいけないって言うんですから、命じてるわけですね。これ非常に大事なことでありますね。また今度は逆です。女の人に信じられない夫がいるということですね。まあ、この方が日本の場合は多いですかね。その夫が一緒にいることを承知している場合はやっぱりここでも離婚はしてはならないんだということですね。だって結婚そのものがクリスチャンであってもクリスチャンでなくても神によって結び合わされるのが結婚だから、これはもう大きな前提がありますから、だからそれはもうしっかりと覚えていく必要があるんだよね。理由をここで言ってます。14節で彼はね、なぜならってほら14節でその理由言ってるんですよ。信者でない夫は妻によって聖なるものとされてるんだと。これはどういう意味ですか。聖なるもの、これはクリスチャンになったという意味じゃないですよ。ここはここはクリスチャンになったという意味ではなくて、聖なるもの、それは神の御用のために取っておかれているんだという意味です。これはやがて救われるわけですよ、多くの場合。まあそうじゃない場合もありますけどね。でもその信者の妻、その人の生き方歩みというものを通してですね、ご主人や妻や子供ですね、子供、そして家族は聖なるものとされているんだということ。それは今言ったようにこの結婚関係は結婚関係によってですね、妻あるいは夫、その片方の信者の生き方によって、家族はですね神のために選び分けられ聖別されているんだ。そして、配偶者が、これは未信者の場合大いに励まされ慰められる言葉ですね。だから皆さん旦那さんがまだ信者でないっていう人いたら、もう聖なるものとして神の前に取っておかれてるんだから、やがて救われるんだよね。まあそうじゃない場合も残念ながらもちろんあるんですけれども、そして、家族やいろんな周りの人っていうのはもう神によってその人の証し生き方によって祝福されてるんですね。本当にこれは大事な言葉であります。本人が聖別されるだけでなくて未信者の配偶者にも神の祝福が及んでくるということですね。ぜひぜひこのことを覚えてですね、これからご主人あるいは妻が救われるように、生き方を大事にしていただければ思うんですね。しかし、今度は逆のケースある。はい、15、16、これはもう逆のケースですね。今度またしかし、最初は14節はなぜならだから12節と13節のことを説明してるわけでしょ、理由を述べてるんでしょ、なぜならここだよね。でも今度は15節でしかしってあるから、はい、しかしってなったらどうですか、全く状況が違ってくるっていう展開になりますね。しかし、どうなるのか、これは、信者でない方のものが離れていない、離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召された。妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうして分かりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうして分かりますか。これはね、非常に大事なことですね。片方が、片方の人のその、あなたのキリスト信仰に対して自分は耐えられない、例えば夫が未信者なら 俺はもうあなたの信仰生活もう見てると申し訳ないけど耐えられないという場合あるんですよ。もう一緒にやってられないという場合あるんです。まれにね、あるんですよ、そういう場合。その場合どうしたらいい。そしてね、あの夫がね離婚を申し入れてきたって場合あるでしょ。それは受け入れなさいって言うんです。ここは離婚してもこれ成立するからって言うんです。その信仰ゆえに片方の人がもう離れたい、離婚したい申し出たらそれは離れて行かせなさい。ここでパウロはちゃんと現実をしっかりと教えてるんですね。でその理由が16節にあるんですよ。ほら、あなたの夫を捨てるかの人はどうして分かるんですか。あれは逆に妻を捨てるかどうして分かるんですか。だから縛りつけていけないんだよ、私が頑張ってこの人を救いに導くんだとか言ってね、一生懸命頑張っちゃうクリスチャンのよ。まあいつも私は頑張るなと言ってるんですけれども、頑張る必要ないからね。まあそういうことでやるとかえって相手を救うと称して無理やりこう一緒になると縛ることになりますから、それは良くないことなので、あなたが夫を救えるかどうかどうして分かるんですか。逆に、あなたが妻を救えるかどうかどうして分かるんですか。それは去って行かせなさいというふうにここで言ってるんですね。でこういう場合離婚認められるの聖書だから、安心して離婚してくださいとは言いませんけれども、そういうことがいろんなケースがあるでしょ聖書。私たちその都度ちゃんと理解しながら読んでいく必要があるんですね。でこの他にもいろんな結婚とか特に離婚のケースっていうのはいろんなことでありますのでね、他もまた見る必要があります。それ以外、ここではパウロは限定してここでしかこれは書いてないゆえに私もそこまでにとどめますけれどもね、はい。まあ、そういうことで結婚と離婚非常に大事なことなので、日本のクリスチャンもこれはそのまま適用できる内容ですから、しっかり皆さん覚えてください。コリントにちゃんと書いてありますからね。でこういうとこ読んでないからわからないんですよ。読んでないから勝手なことやるんですよ。そして勝手な発言をして人を不幸にさせるんですね。ぜひぜひこのことを覚えていただければと。最後の結論です。結論はどこの部分だと思いますよ。これここのところの一つの括りはこれは15節のここなんですよ。15節の最後、神は平和を得させようとしてあなた方を召されたんだということ、これが今日のところの結論部分なんですね。結婚離婚について考えるとき、自分自身に中心に考えちゃダメだってことですよ。どのような状況に置かれても神は私たちが平和に暮らせるように召されているんですね。ぜひこのことを最優先して信仰の生き方を願ってき信仰の在り方生き方を願っていきたい、まあ、そのように思うわけであります。私たちが神から使わされた平和の使者なんだということ。だからご主人が未信者の場合は、でこちらがクリスチャンの場合は、奥さんは私って平和の使者なんだよねそれにしてご主人と接すればご主人変わるでしょう。あるいはご主人が信仰がねちょっともう弱って、もう全然教会来てないとか未信者のような生活してるって言った場合でも、平和の使者なんだと意識しながら上から目線じゃなくてね、むしろこう下からの方から行くようなね感じでご主人に接すればご主人変わるでしょう。どうですか。誰もアーメンって言ってくれないんですけど、はい、まあそういうことで、逆の方向もあるわけですよ、ね、平和の使者として私たちは生きる。間違ってもトラブルの使者になっちゃダメですよ。トラベルの使者はいいけどトラブルの使者はダメですね。ぜひぜひあなたは平和の使者です。お祈りします。天のお父様ありがとうございます。あなたの御前にあって、結婚と離婚について私たちはどちらの側にあるか分かりませんけれども、平和の使者であるということを覚えながら主の前に歩めるように、今日の御言葉一人一人学びながら歩んでいけるように主の御名で祈ります。アーメン。